今日は許しについてのお話をしていきます。クリスチャンになるということ、そしてキリスト者として歩むということは、天の御国に向かった歩みをするということだということを申し上げました。天の御国に向かった生き方をし、そして天の性質を表した生き方をするということ、それがクリスチャンとしての歩みをするということです。もともと家がキリスト教の方で、キリスト教についてよく知っており、あるいはもう生まれた時から教会に行っておられるという方もいらっしゃるでしょう。あるいは私のように家がキリスト教ではなく、初めてキリスト教にどこかの時点で出会ったという方もいらっしゃるでしょう。日本の場合は後者の方が数としては多いと思います。私たちは皆神によって作られていますから、途中でキリスト教に出会った、あるいはイエス・キリストに出会うという方であっても、もともと生まれた時からそういう環境の中にいらっしゃる方でも、皆変わりなく神によって作られた神の子なのです。神から見たら私たちはどっかで出会ったという人もそうでない人も含め、皆大切な子なんです。そしていつか自分の元に帰ってくることを願っていらっしゃる。それが人間の現状です。人間の姿です。そしてクリスチャンになるということを経験される方がおられます。私もその一人でした。それは人間が本来作られた、神が願っておられた姿へと変えられていくこと、あるいは戻っていくことに他なりません。アダムとエバを神が作られた時に、本来人間に願っていたこと、人間に求められていたこと、期待されていたこと、それを回復していくということ、本当の人間の姿に、あるべき姿になるということ、それがクリスチャンになるということです。そしてこの今私たちが生きている世界は、多くの悪があり、多くの不十分さがあり、堕落があります。そして神は最終的にそれを新たに作り直されます。それが最後の時に起こることです。その時に私たちは天の御国に皆住まうことになります。神と共に願う、生きることを願う者は、全ての人がというわけではありません。神と共に願う、生きることを願わない方も残念ながらおられます。あるいは神と共にちょっとは生きたいけれど、それでも自分のやり方でやりたいという人もおられるでしょう。ですから全ての人が天の御国に、天国に行くというわけでは残念ながらありません。しかしクリスチャンというのは、そのことを願い、神と共に永遠に生きたいということを願う人たちです。そしてその特徴の一つが許しです。神の御国の特徴の一つ、もちろん愛があります。愛がなければ天の御国に招かれることはない。そして純粋さがなければ、幼子のような純粋さがなければ、謙虚さがなければ天の御国に招かれることはありません。そしてもう一つ、許しということを私たちはとても意識する必要があります。先ほど主の祈りを共に祈りました。天におられる私たちの父よと祈りました。皆が聖とされますように、御国が来ますように。これ天の御国を待ち望む祈りです。御心が天で行われるように、地でも行われますようにと祈りました。それが最初の3つの祈りです。その後に私たちは、日ごとの糧をお与えください、私たちの、私のではなく私たち皆の日ごとの糧を求めます。そして私たちの罪をお許しくださいと祈りました。神によって罪が許される必要がある。私たちも人を許しますというふうに祈りました。許され、許す生き方をするということ。日ごとの糧を今日お与えください。今日食べるものが、飲むものが私たちは必要です。今日一日何も飲まないで生きることはできません。水分が必要だし、断食は何日か可能であったとしても食べるものも必要です。日々の食べ物が必要であるように、日々の許しが必要なんです。日々許され、許す生き方をしていく ということが、主の祈りの中では祈られています。また、許しというのは神様との関係を保っていくために必要であり、神によって許されたものの共同体が教会になります。それでは聖書箇所をお読みしていきましょう。いくつか見ていきますけれども、メインとしてはマタイによる福音書の18章15節から22節をお読みしていきます。で、これは、個人のことももちろん含まれていますが、許す共同体、教会のこともここには大切な要素として書かれています。それでは読みします。マタイによる福音書18章の15節から。兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで咎めなさい。言うことを聞き入れたら、兄弟を得たことになる。聞き入れなければ他に一人か二人一緒に連れて行きなさい。すべてのことが二人または三人の人の証言によって確定されるようになるためである。それでも聞き入れなければ教会に申し出なさい。教会の言うことも聞き入れないなら、その人を異邦人か徴税人と同様にみなしなさい。よく言っておく。あなた方が地上で結ぶことは天でも結ばれ、地上で解くことは天でも解かれる。またよく言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち二人が地上で心を合わせるなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださる。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。その時ペテロがイエスのところに来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら、何回許すべきでしょうか。七回までですか。イエスは言われた。あなたに言っておく。七回どころか七の七十倍まで許しなさい。以上です。このマタイによる福音書18章というのは、宗教改革者にとっても非常に重要な箇所、生き方として語られて、理解されていましたし、あの当時の人たち、まあ、特に宗教改革16世紀ですけど、16世紀、17世紀、平和主義の人たちにとってもとても大切なこととして理解をされて、いました。問題が起こった時に、まずその人のところに行って2人だけで話をし、問題点を明確にする。それでも聞き入れないなら、証人を連れて行って事実関係を明らかにしていく。それでも受け入れないならば、教会に告げる、公の事柄になる。で、教会の言うことも受け入れないならば、主税人あるいは異邦人のように扱いなさい、みなしなさいということです。教会からその時点で、出されるということになっていくということだと思います。そのプロセスがマタイ18章では記されています。まずお互いに一対一で話をする。それによって関係を回復をしていく。そして教会が常に許しの共同体となるように、愛の共同体となるようにという神の配慮が今の箇所には現れていると思います。許されたものの共同体としての一致を保っていくということ。神と自分の関係は、自分と他の人たちとの関係にも生かされなければなりません。ですから、聖書の一番大切な戒めは、心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くしてあなたの神である主を愛するということ。そして二番目に大切なのが、隣人を自分のように愛するということでした。ですから、神との関係があり、それが基盤になります。そして自分と他の人たちとの関係が、それに続いていくわけです。で、この許しということを弟子たちが理解しているということは、イエス様にとってとても大切なことでした。ですから、イエス様は許しについて何度も語っておられます。今日申し上げたいことを一言で言うならば、クリスチャンというのは、神の性質を表した共同体の中で平和を作っていく人となるということです。 クリスチャンというのは神の性質を表した共同体、天の御国を反映した共同体の中で平和を作っていく人となるということ。それが今日申し上げたいことです。その中で意識しておくべきことを3つお話ししておきます。第1番目、これは今日のテーマ、許しです。許しというのはクリスチャンにとって本質的な要素です。あなたがクリスチャンであるならば、あなたが許す人として周りの人たちから理解されているかどうかっていうのはとても大切です。どうでしょうか。周りの人はあなたをすごく寛容な、あの人は許す人だよねというふうに見ておられるでしょうか。それとも、いや、あの人は絶対にちょっと恨む人だよねとか、絶対許してくれない人だよねとか、覚えてる人だよね、悪いことしても。なんかの拍子にすぐそのことを蒸し返すよねというふうに覚えておられるでしょうか、周りの人。どうでしょうか。ちょっと自分のことを考えてみてください。許しというのは、クリスチャンにとっては、本質的な要素です。許さないクリスチャンというのは、これ言語矛盾なんです。許さないクリスチャンというのは、泳がないスイマーみたいなものですね。あるいは走らないランナー、ボールを投げないピッチャー、教えない先生、みたいなものです。それはありえないですね。許さないクリスチャンというのは、その定義上成り立たないわけです。なぜならば、クリスチャンというのは皆神によって許されるということを受け取り、あの十字架の許しを受け取った人たちのことを指します。そしてクリスチャンは毎日主の祈りを祈ります。で、主の祈りは先ほど申し上げたように、私たちの罪をお許しください、私たちも許しますというふうに祈ってるわけです。祈りながらそれを実行しないっていうのは、しかも主の祈りですから、基本中の基本です。それを実行しないっていうのは、まあ、それは偽善者です。言ってることをやらないわけですから。マクドナルドに行ってハンバーガー売ってませんって言われたら、これ、看板を下ろしてくださいということになりますね。ケンタッキーフライドチキンに行って、あ、うちはフライドチキンありませんって言ったら、じゃあ名前変えたらどうですかということになると思います。同じようにクリスチャンが許さないということはありえないことです。ですから、クリスチャンになる時に自分は許す人になるんだ、完全でなかったとしてもそれを求め続けるんだということを肝に銘じる必要があります。許されたものとして許す、それがクリスチャンとしての生き方です。自分が神に許されたんだから、他の人のことも許します。それを主の祈りで毎日私たちは祈っていくわけです。私は大学でキリスト教の基礎について、キリスト教概論、1年生と3年生に教えていますが、1年生ほとんどは9割ぐらいはキリスト教に初めて触れる、まあ8割ぐらいですかね、キリスト教に初めて触れる人たちです。ミッションスクールに行ってた人もいるので、2割ぐらいはキリスト教のことはある程度知っていた、礼拝に参加したことあるという人も多いですけど、でも初めて触れる人も多いわけです。で、1年間終わって、この授業15回で、何を一番大切なこととして受け止められましたかという質問をします。その時に出てくるのが、愛するということ、そして許すということ、それを とても大切なこととして受け取りましたという学生が非常に多かったです。去年のアンケートを見てみますと、愛すること、許すことっていうのがもう圧倒的に多かったです。そして学生にレポートを毎週書いていただいていますけれども、特にネット授業で対面でできないので、出席してるかどうかの確認も含めて授業レポート毎週書いてもらってますけれども、ある学生が、こういうことを書いてくれました。仲良しグループができたと。1年生の中で。で、キャンパスなかなか行けないんだけれども、それでもつながることができて、5人ぐらいのグループで、いろんなことを分かち合うんだけれども、 キリスト教ガエルをみんな取ってるから、その中で、何かあった時に、許しましょうっていうふうに言うのは、最初は冗談半分で始めたんだけれども、今日こんな嫌なことをバイト先で言われたとか、その中で許しましょうというふうに言う合言葉が出来上がりましたというふうに書いてくれました。最初は本当に冗談半分だったんだけど、それがもう自分たちの性質になってきましたというんです。嫌な経験をしても、辛いことがあっても、ひどいことを言われても、許しましょうというふうに言うようになりました。これはこの授業のおかげだと思いますというふうに書いてくれました。で、それはとても嬉しかったです。クリスチャンではまだないですけれども、確実に神の国に向かった生き方を、その大切さを理解し、そちらの方向に向かった歩みをしている日々の生活の中で、それは教師冥利に尽きることでした。何かあった時に許しましょうということができる友達がいるということ、そしてあなた自身がそういうふうになれるということ、それがすごく重要なことだと思います。そして教会というのはそういう性質を帯びた共同体なんです。神のうちに生き、神の愛を受け取り、互いの愛があるところ、それが教会です。神を愛し、隣人を愛する共同体。それが教会です。それがないと、もしなかったならば、立派な教会堂があったとしても、たくさんの人が来られていたとしても、神の目から見たらそれは教会ではないんです。神はたくさん人が集まること、あるいは立派な建物を求めておられるのではありません。もちろん立派な教会堂っていうのも私は大切だと思ってます。神を礼拝するのにふさわしい空間っていうのはあると思います。そして逆に神を礼拝するにふさわしくない空間もあると思います。なので教会堂というのは、その建築様式、建築の内容、スタイルも含めてとても大切だと思いますが、でも一番大切なのは、そのうちに愛があり、キリストの弟子として生きようとしているか、そして互いを許す共同体になっているか、それが一番大切なことなんです。ですから、クリスチャンとして生きるということ、教会として生きるということ、その中で私たちが覚えておくべき第一の性質、それは許しということです。二番目の性質を見ていきましょう。二番目は悔い改めです。悔い改め。クリスチャンは問題が起こってもトラブルがあってもすぐに許さなければなりません。それはもうノーチョイスなんです。イエス様が語られました。だから、クリスチャンにもしあなたがなるならば、あるいはなっているならば、誰かがあなたに何か悪いことをしたとしても、もうすぐに心の中で自分としては許すというのが出来上がってなければいけません。それはもう、必要なことです。もうすぐに許さなければ、なりません。そのことはどうか覚えておいてください。もしあなたがクリスチャンになろうかどうか迷っているならば、クリスチャンになったら何かあってもその人のことを許すということは必要になります。なので、その心の準備をしておいていただきたいと思います。許す、神に許されたものとして人を許すということは必要です。でも、その人との和解が成り立つかどうかっていうのは次のステップになると思います。なぜならば、自分としてはその人のことを許したい、もう許すと決めていても、その人が全く悪いことした後で全くコンタクトしてこないならば、もう話すことはできませんから、あるいはその人が亡くなってしまっていたら、向こうから謝罪はできませんから、和解には至らない。でも、こちらとしてはもし向こうが謝罪してきたら、その謝罪を受け入れる準備はしておく必要があります。で、何か問題を起こした方は、悔い改める必要があります。で、我々は許す側にいつもいるわけじゃなくて、許してもらう側にもいるはずです。で、その時必要なのは、悔い改めということです。悔い改めをしなければ、なりません。 いろんな人間関係の中で、例えば大学においてもパワハラだとかセクハラだとか、そういう問題っていうのはあります。そしてしばしば本人がそれに気づいてないことがあります。それに対するセミナーなども定期的に行われていきますけれども、世代によっては全然自分が起こした問題に気づいてないことがあります。例えば、巨人の星という漫画がありました。もう国民的な漫画だったと思います。ものすごく多くの人が見ていました。私、小学生でしたけれども、あの巨人の星というのはもうテレビで流せない、わけです。昭和の番組、テレビで流せないっていうのは、今の時代のテレビでもう流せないってたくさんあります。巨人の星知らない人のために言うと、まあ、王長嶋の時代の巨人軍、野球の話です。で、その中で星飛雄馬という、サウスポーのピッチャーがいるんですけども、幼少時代から、で、お父さんは元巨人軍の選手だった。そのお父さんに育てられていく。で、ジャイアンツのピッチャーになっていくという物語なんですけど、まあ、スパルタ教育です。そしてちっちゃい頃から、小学生の頃から大リーグボール養成技術というのは、まあ、チャイルドアビューズですね、今だと。で、体中にバネがついてて、そのボールを早く投げられるようにという、そういうのをつけられてるわけです、服の下に。で、お父さんはすぐ怒ると、ちゃぶ台返しをして、もうぶん殴ります、子供のこと、小学生の。まあ、そういうストーリーです。お母さんはもういなくなってるっていう、どっちかというと貧しい家の話なんですけれども、すぐに子供を殴って、子供にバネをつけて、強力なバネをつけて、すぐにちゃぶ台返しをする。で、それがあの時代受け入れられていたんですね。で、その時代に育った人は、それ以降の時代の人と常識が違ったりするわけです。もっと言うならば、戦争中は歯を食いしばれってみんなぶん殴られていたと聞きます。その時代の人にとってパワハラという言葉は存在しなかったと思います。だから戦時中の軍人、あるいは軍の学校に行ってた人と、私は親しく関わることはありましたけれども、パワハラという言葉の意味分かってないような感じもしました。だから悪いとは思わないわけです。で、パワハラ、セクハラ、今の定義で言うと、自分がどうであろうと、相手が嫌だなと思ったら、それはハラスメントになるんです。同じ行為をしても、相手が嫌だと思わなければハラスメントにならない。だけど、相手が、こんなことでもっていうレベルでも嫌だと思ったら、それはハラスメントになる、というのが定義です。ですから、相手に悔い改めを迫られて、初めて、あ、これ問題だったんだというふうに気づく場合もあります。次の画像を出してください。マタイ福音書18章の15節。先ほどお読みした箇所ですが、兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで咎めなさい。言うことを聞き入れたら、すなわち悔い改めたらということです。兄弟を得たことになる。ルカによる福音書、同じような箇所があります。それ17章ですけれども、3節から。あなた方も気をつけなさい。もし兄弟が罪を犯したなら、戒めなさい。そして悔い改めれば許してやりなさい。1日に7回あなたに対して罪を犯しても、7回あなたの方を向いて悔い改めますと言うなら、許してやりなさい。この2つの箇所で、共通しているのは、マタイの方では咎めなさいというふうに言ってます。で、ルカの方では戒めなさいというふうに言ってます。これ違う言葉が使われてます、ギリシャ語では。でも内容的にはもちろん重なります。問題点を、罪を示し、これが問題であり、悔い改めるようにと進めるということです。罪を犯したならば咎めなさい。あなたに対して罪を犯したなら、これあなたに対してっていう言葉がないギリシャ語の写本もあるんです。調べてみましたら、ですから、1対1のことだけじゃなくて、もっと広い意味での罪というのも想定されているように読むことができます。いずれにしましても罪を犯したならば、咎める必要があるし、戒める必要があります。だから、何でもいいよって適当にしないということは、 重要だと思います。そして、悔い改めた時に許してあげなさい。心の中ではもちろん許す準備をしていくんですよ。もう、やられた時に、悪いことされた時にもう許すという準備はして、だけど相手を責める必要がある。この場合の責めるっていうのはもう前も本当とんでもない、しょうがないやつだ。いい加減にしろっていうんではなくて、愛を持って指導する、これ問題ではないですかというふうに指導するということ、和解のための咎め、和解のための戒めということです。そして悔い改めたならば、反省したならば、許してあげなさい。で、ペテロを聞くわけです。何回までですかって、マタイ福音書ではペテロを聞くわけです。7回までですかっていうふうに聞く。で、ルカ福音書もその場面を想定して、これが書かれているのかもしれません。1日に7回。これ7回に限定されてはいません。7というのは完全数ですから、何度で、まあ1日しかし7回も悪いことしてくる人ってよっぽどですね。だからまあ、そういう言い方イエス様されたんだと思いますけど、1日に7回。罪を犯しても7回悔い改めたら許してあげなさいということです。だから、こちら側としては許す心でもうすぐにいなければならない。でも自分が悪いことをした場合、それ気づかないこともあります。悔い改める必要があります。で、許す心と悔い改めが両方あるときに、それは和解につながっていくんです。で、教会というのは和解させられた、神との和解を経験したものが和解をする共同体になっていくところです。そしてそれが教会でないところでも、家庭でも、あるいは職場でも、近所でも、親戚関係でも、友人関係でも、その和解の輪が、神の和解の輪が広がっていくような生き方をする。それがクリスチャンとしての生き方になります。ですから、悔い改めの大切さということもどうか覚えていきましょう。天の御国に向かっていく中で、自分としては許す、そして和解を、悔い改めをする、そして和解を求めていくということです。3番目は塩気です。塩気というのは何か。クリスチャンライフというのは何でも適当でいい、まあ許されるからというものではないということです。謝れば許されるか、クリスチャンは謝って許してくれるからまあいいかではないんです。で、プロテスタント教会は特に恵みによる義認、justification by grace through faith というふうに言いますが、恵みによる義認、信仰を通しての、で、十字架があるから、まあ、確かにそうなんだけれども、これは、その考え方っていうのは、まあ、何やっても結局最後は神さん許してくれたらいいやというふうな安易な生き方につながっていくんです、実は。そのことはよく指摘されています。ルターの考え方。ルターは非常に深い思想家、神学者だったと思いますけど、それは一つ間違えば、ルターは他にも問題ありましたけども、一つ間違えば、まあ何やっても結局許されるからという安易なキリスト教になっていく可能性があります。で、そういうのはね、実際に起こります。私は前の大学、キリスト教大学で教えていた時に、牧師になる、牧師志願者が多く来ていましたし、牧師でなくてもクリスチャン家庭で全員洗礼を受けていた学生でないと入れない大学でしたが、その安易な許し、十字架による恵みを非常に簡単に取る傾向も見ることができました。その学生を責めているんではないんですけど、むしろプロテスタンティズムに内包されている構造的な問題といった方が良いかと思います。十字架があるから、結局天国行けるから、まあいいか、罪は犯すけど、弱いけど、こんな私でも、弱い私でも神様愛して許してくださいます。的な、なんて言うんでしょうかね、弱くて、すぐに罪を犯してしまって、そのことを本気で悔い改めにも十分に至らない こういう問題っていうのはあるんですね。特に福音派の中に私はそれを、私自身福音派の出身ですから、認めるんですけれども、それじゃダメだということです。それがここで言う仕置けという言葉が表している内容です。この先ほど読みしたマタイによる福音書、およびルカによる福音書の並行箇所があります。マルコによる福音書の並行箇所がありますので、それちょっと見ていきたいと思います。マルコ福音書の並行箇所、9章の48節から読んでいきますね。ゲヘナでは、蛆が尽きることも火が、ゲヘナとか地獄のことですね。火が消えることもない。人は皆、火で塩気をつけられねばならない。塩は良いものである。だが、塩に塩気がなくなれば、あなた方は何によって塩に味をつけるのか。自分自身のうちに塩を保ちなさい。そして互いに平和に過ごしなさい。イエス様の言葉を見てると、厳しい言葉が多いんです。もちろん愛と恵みに満ちた言葉。愛以外の動機でイエス様は何もされないし、何も語られません。だけど、クリスチャンとして歩むということは厳しい歩みでもあるということがわかります。冷静にそれらの言葉を読んでいくと。そしてゲヘナ、地獄のことも書かれています。蛆が尽きることも火が消えることもない。神の裁きというのはあるんです、実際に。地獄もあるんです、実際に。リアルなものです。私は一時期、いや、これはひょっとして象徴的な表現で、昔の人に分かりやすいように、その地獄の炎とか、そういう表現をしてるのかなというふうに思った時期がありました。特にアカデミックな学者の世界では、そういうふうに考える人たちもいます、中に。でも、神からの啓示を受けた人たちの文章を読んでいると、もうそれは絶対にありえないことです。まあ、聖書を読んでもそれはわかると思います。これ単なる象徴的表現ではなくて、地獄というのは実際にあるところです。そしてそこに行ったならば、そこから出ることはできない。地獄の炎も燃え尽きることはない。そのような罪の恐ろしさ、地獄の恐ろしさというのは実際にあるんです。だから適当に、まあ、イエス様の十字架あるからいいや、などという考え方は私たちはしてはならないんです。地獄はリアルです。天国もリアルです。本当に美しいところ。そこに行ったならば、あなたは、なんと素晴らしいと言われるでしょう。その時にこの説教を思い出されるかもしれない。でも地獄もリアルなんです。地獄の裁きというのもリアルなんです。そしてそこに行く人もいます。あなたがそのようにならないことを心から願います。そしてあなたの愛する人たちが。牧師として私が一番大切に思っていることは何か。それはあなたが、そしてあなたの愛する人が天の御国に招かれることです。最近多くの有名人の方々が亡くなっていく中で、まあ、我々の世代の面白かったお笑い芸人さんや俳優さんや、いろんな人亡くなっていくニュースを耳にしますね、目にしますね。あんなすごかった有名な人ももう亡くなったんだなということを感じます。その時にその人がお金持ちであったとしても、偉大な業績残した人であったとしても、それで終わりです。グレートに見えた人もそれで終わりなんです。その後どうなるか、そのことを考えなければなりません。天国はリアルであり、地獄もリアルであるということ。あなたが天の御国に向かった歩みをしておられるということ、そのことが私にとってとても大切なことです。そしてあなたが天の御国に招かれるということ、そのことが私にとって本当に大切なことです。さっき言及した学生たち、許しましょうと言ってた学生たち、あの子たちが天の御国に向かった歩みをするということ、そのことも大切なことです。その子たちの家族や友人たちが天の御国に行くことができるということ、そのこともとても大切なことです。すべての人が天の御国に招かれる必要があります。日本では毎日約3000人ちょっとの人が亡くなります。平均的に。毎日3000人超える人たちが亡くなっていく。その人たちの魂が天の御国に招かれるという。世界では何万人もの人たちが 毎日亡くなっていきます。その方々の魂が天の御国に招かれること、そのために祈りたいと思いますし、福音を伝えたいと思います。そのために説教し、教え、自分の働きをし、また祈りたいと思っています。この働きにあなたにも加わっていただきたいのです。あなたの祈りがその働きを進めるのです。目に見えることだけではなくて、目に見えて実際何人教会に来るかとか、どんな奉仕をするかとかいうことだけではなくて、目に見えないスピリチュアルな奉仕もあります。あなたがする祈り、それが積まれていくということ、あなたの心が整えられるということ、あなたの性質が神のご性質のようになっていくということ、その時にそしてあなたが善をもって悪に勝つ歩みを日々の中でしていくということ、それが神の戦いなんです。子羊イエスキリストの戦いなんです。そして周りの人を天へと向かう歩みにお招きしていくということ、主和の効いた生き方をしていきましょう。天はリアルであり、地獄もリアルです。イエスも言われました。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。イエス・キリストの弟子の特徴は、多くの奉仕をすることでもなく、聖書をたくさん知っていることでもありません。イエス・キリストの弟子として認められるのは、互いに愛し合っているかどうか。これが一番中心的な事柄です。神がこの世を救おうとしておられます。神の愛を知り、神の許しを知り、神の愛のうちに許す人になっていきましょう。そして心を柔軟にして、素直な、ピュアな、幼子のような心で、悔い改めをしていきましょう。そして塩味の効いた生き方を、良い行いをしていきましょう。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。イエス様が教えてくださったように、私たちが許すものでありますように、神がお許しくださったように、神の許しを受け取り、人を許す歩みをさせてください。イエス様が教えてくださったように、私たちが悔い改めるものであることができますように、幼子のような純粋な謙虚な思いを持って、罪が分かったときに、あるいは示されたときに悔い改めることができますように。そしてイエス様が教えてくださったように、塩味の効いた天の香りを醸し出す生き方をすることができますように、救い主主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。